今日は高橋めぐみ先生をお迎えしていますが、皆さんインドネシア語ですね、インドネシア語で挨拶をしたいと思います。スラマパギー、はい、スラマパギーはおはようございますですね。言ってみましょうか。スラマパギー、はい、めぐみ先生はせっかくですね、インドネシア語一つ覚えて帰られたらどうかなと思いますけれども、インドネシアというのは世界で一番簡単な言葉ではないかと、まあ、何度かおっしゃっておられましたが、キラキラの国です。キラキラ、キラキラというのはまあ大体ということですね。時間も大体9時に集まろうって言ったら10時、10時半、大体、そんなこうのんびりとしたお国柄、まあ、時勢のない国、過去未来があまりこう重要視されない、今現在が大切といったようなお国柄、そのようなところにですね、2000年の6月から、まあ、約17年間、宣教師として、使わされてですね、まあ、現地では、まあ、ジャカルタとか、まあ、日本の、まあ、企業と馴染みの深いところから少し離れた、まあ、カリマンタン島という少しこう国がゆったりとしている、そのインドネシアでも少しのんびりとした場所にの、そのカリマンタン島の方で主に働きをなさっておられました。まあ、今日の週報の裏側にもありますけれども、アンテオケ宣教会からですね、これは日本の宣教団体です。唯一日本の宣教師を使わせている団体ですけれども、このアンテオケ宣教会からですね、インドネシアに派遣されました。主な現地での働きはアティという名前の神学校、各、まあ、インドネシアはたくさんの部族がおります。まあ、何百という部族、言語も500ぐらいあるそうです。公用語はインドネシア語ですけれども、まあ、そこからたくさんのですね、イエス様信じた人、学生たちが集まって学ぶ、そのような神学校で教鞭を取られていた、いらっしゃいました。主な働きは神学校で、そしてまた同時に現地の教会で、もメッセージ取り継がれて教会での働き、そして、インドネシアは土地柄、この川の集落に住む部族の子供たち、川を下って何時間も川下りをしないと町に来れない子供たちの、まあ、寄宿舎、まあ、寮ですね、そのキリスト教の、が持っている寮での働き、まあ、主にこの3つの働きに従事されて、そしてインドネシアでこのイスラム文化の強い、そのようなところで、宣教師として働いてこられました。昨年の秋、この引き上げてこられてですね、まだはインドネシアと日本と行き来する機会が多いんですけれども、今度この春から関西聖書学院で、の方での働きに就かれてですね、そこからまたしばらくインドネシアに短期で行かれるような状況の中で今日来ていただきました。まあ、先生はですね、ご両親は太田先生の前任者、関西聖書学院、今学院長太田先生ですけれども、前任者の高橋正一先生、私たちは高橋先生時代だったんですが、その時の高橋先生のご長女でもあられて、自分の家は進学校の中、そこから学校に行き来するという生活が、まあ、ずっと続いておられてですね、まあ、そういう中で、まあ、救われて、そしてある時、まあ、宣教師に召されて、そして長い間インドネシアで働かれておられました。まあ、今日はですね、福音に、生きる恵み、福音に仕える喜びというテーマで、御言葉を取り継いでいただきますが、まずは先生を拍手を持って講壇の方にお迎えしたいと思います。そして、続いて聖書朗読を松丸さんにお願いいたします。
本日の朗読箇所は新約聖書コリント人への手紙第2、4章5節から15節までです。コリント人への手紙第2、 4章5節から15節までです。ではお読みいたします。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。遠に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためです。
それではただいまより、主と土の器と共にという題で、高橋めぐみ先生より御言葉をお取り次ぎしていただきます。拍手を持って迎えましょう。
皆さんおはようございます。スラマッパギー。この、尾上聖愛教会に、お招きくださりありがとうございます。教会の名前は存じておりましたけれども、初めて、来させていただいて、昨日から泊まらせていただいてるんですけれども、本当に素晴らしい教会でですね、建物も立派で、そして、外の自然というか、夕日も見え、朝日も見え、前が蓮の池でですね、後ろも石の山というか、で素晴らしい教会だなと思わされているんですけれども、また今日朝から蒼天礼拝に出させていただいて、建物じゃなくても内側も本当に素晴らしい教会だなと思わされています。本当に愛にあふれてですね、いろんな方に配慮に満ちて、もういろんなところにそれが現れていてですね、本当に素晴らしい教会だなと思わされています。で今日皆さんと一緒に礼拝できること、本当に心から、感謝します。で招いてくださってありがとうございます。では御言葉のために一言お祈りします。天のお父様、心から感謝します。今日尾上聖愛教会の皆さんと共に礼拝できることありがとうございます。また御言葉を感謝いたします。御言葉を通して神様、あなたご自身を知ることができ、あなたの御心を知ることができ、そしてその御心に従うように私たちをあなたが導いてくださることを信じて感謝します。今日もあなたがこの御言葉を開いてくださって、あなたに従うものを、御心を知るものとしてくださるように どうか助けてください。またこの語るものもあなたが祝福して、通り置き管として用いてくださるようにお願いします。感謝してお祈りしてイエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。向こうでの働きの お話はまた、午後から写真とですねスライドでお話し、させていただきますけれども、今日は、土の器と共にというテーマでですね、そしてまた、小金井先生の方からですね、正解テーマということで福音に生きる恵み、福音に仕える喜びという大きなテーマをいただいて、この箇所を選んで、きました。で、福音とは、何でしょうか。福音って良い知らせ、私も教会学校から育ってきましたけれども、そのように教えられてきました。で、先ほど余談になりますけれども、神学校で育ってですね、育ってというか神学校の中に住んでいたっていう意味なんですけれども、その住んでいて、そして、仕事したこと5年あるんですけど、また神学校に入ってきて、そして宣教師として出て行って、神学校で仕えて、また日本に帰ってきて神学校で、関西聖書学院で今、また新しいスタートをしたわけですけれども、さぞ、すくすくと育ったことだろうと思われるんですけど、そうでもないんですね。進学校嫌だったんですね。進学校の中に住んでること嫌だ嫌だと思ってたんですけれども、でも神様の不思議な導きで、進学校続きの人生を歩いているんですけれども、教会学校でずっと育ってきてですね、まあ、福音とは良い知らせだと聞いて、そして、良い知らせ、何についての良い知らせかというと、救いについての良い知らせなんですね。で、私は、ずっと教会学校で、救いというのは何だろうというのを、教えられてきて、きっと教会学校の先生はちゃんと教えてくださったと思うんですけど、ちょっと誤解をしていてですね、で、救いというのはこの罪からの救いで、自分の罪はイエス様の十字架によって、贖われて支払われて、そしてやがて天国に行けるっていうふうに思ってたんですね。でも間違いじゃないと思うんですけれども、で、まあ小さい時にですね、じゃあ、死ぬ直前に信じればいいと思ってたんですね。なんか牧師家庭に生まれ進学校の中に育ってですね、なんかそういうレールに乗せられるのが嫌でですね、で、できるだけ自由になりたいというか、で、本当は外に自由があるわけじゃなかったんですけど、思っていて、それで、じゃあ、死ぬ直前にイエス様信じますと言って、天国に行けばいいって、思ってたことがあるんですね。それで、友達とですね、その時小学生でしたけれども、死ぬ直前にイエス様信じますという練習を二人でしたことがあったんですね。で、どうするかっていうとですね、いつ死ぬかわからないですから、二人で、突然、脅かすんです。わっって言ってね、わっって驚かされた時に、その時に、イエス様信じますっていう、そういう、練習を二人でしてですね、こうなんか、その友達、ケイコちゃんって言ったんですけど、ケイコちゃんが突然、わっって言ったんですよ。イエス様信じますって言ってですね、そういう練習をしてたんですね。で、ちょっと間違ってたんですね。そうじゃないんです。天国に入るためだけだったら今私たちは何のために生きているんでしょうか。そうじゃないんです。今本当に神様の命にあって生きるということが救いなんですね。で、その救いの良い知らせが福音なんですね。で、聖書の、ヨハネの3章18節にはですね、ある時私は発見したんです。皆さん開かなくて結構ですけれども、まあ、3章16節が有名なんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。で、その次の次の節にはこう書いてあるんですね。御子を信じる者は裁かれない、 もう信じないものはすでに裁かれてるって書いてあったんですね。すでに裁かれている。だから天国に入る前に裁きの座があって、まあ、もちろんそうですけれども、それはクリスチャンとクリスチャンじゃない人、すべての人が裁かれると書いてありますけど、その時に裁かれて、その後のことではなくてですね、もうすでに御子を信じない者はすでに今裁かれているんですね。で、それは神様の命がない、命がないゆえに裁かれているんですね。で、命っていうのは命なんですね。ちょっと何があるかなと思って、さっき見た綺麗なお花があるんです。命があるんですね。で、皆さんはあのお花をお家で育てられて、多分上手に育てられるから枯らすことはあんまりないと思うんですけれども、で、水をやらないで、ずっと水をやらなかったら本当に枯れてしまうんですね。それは命がない、本当に、まあ、まだ命が中にある、そのまだ助けられる状態ですね、あると思うんですけど、でもこうもう枯れたような状態、生きてるかな死んでるかな、こう枝を折っていきますよね。中まで本当に枯れた、茶色になっていた、本当にもう完全に根まで死んだ、本当にそれは死なんですね。死んだ状態、そして命がある状態で、本当に救いというのは神様とつながって命がある状態です。で、今日のこの、コリント人への手紙の第2の4章ですね、特に中心は7節なんですけれども、ここを読むときに私たちは一つのことを思い出すんですね。4章の7節には、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですと書いてあります。で、土の器と聞くときに私たちは思い出すことがあります。それは人が最初に神様から作られた時のことです。皆さんは聖書を読まれていると思いますけれども、創世記の第2章の7節には、最初に神様が人を作られた時のことが、書かれています。で、そこにはですね、神である主は土地の地位で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。で、神様は土地の地位で人を形作ったんですけれども、そこに、その花にご自分の命の息、神様の天地創造の神様の息、霊を吹き込まれた。そして人は、生きたものとなったんです。で、それが本当の人である。で、本当に生きていたんですね。で、この第二コリントの4章の7節は、その生きている土の器の中にこの神様の力、そして神様ご自身を入れている状態なんですね。で、先ほど、御子を信じない者はすでに裁かれていると、死んでいると言いましたけれども、この創世記のその土地の地位で形作られて生きたものになったんですけれども、その後の出来事を皆さん覚えていると思うんですね。その後神様はアダムをエデンの園に置かれてですね、そしてそこに善悪の知識の木と命の木を、で、たくさん木の実があったけれども、私はエデンの園っていうのはおそらくカリマンタン島のようだったと思うんですね。いろんな実があってですね、本当にそれだけでもインドネシアに行ってよかったなと思うんですけれども、私の宣教士官の庭にもですね、パパイヤの木とかマンゴーの木とか、みかんもあって、みかんは枯れちゃいましたけれども、あとパイナップル、パイナップルは木じゃないんですけども、いろんなものがあったんですね。で、そういう感じだったんじゃないかなと思うんですけども、とにかくそのエデンの園の真ん中に善悪を知る知識の木と命の木があったんですね。で、 アダムとエヴァはこの命の木から食べて命を得続けなければならなかったんです。で、善悪の知識の木から食べてはならない、食べたら死ぬと言われたんですね。で、この死ぬというのは肉体的な死ではなくて、本当にこの霊的な神の命を吹き込まれたその生き物であった霊的な神様の命を、霊をうちにいただいて、それで本当に生きているものであったそのアダムが霊的に死ぬ、霊的に機能しなくなる、霊的に本当に霊が生きなくなる、そういう状態になると言われたんですね。でも食べてしまったんですね。で、まあ、そこを話すとまた違うメッセージになるんですけれども、それはもう神様との契約で約束だった。そうするともう命の木から食べないようにとエデンの園から追い出されてしまう。この命の木から食べれなくなった。で、そう、本当に霊的な死に陥ってしまったですね。で、霊的な死というのはですね、この善悪の知識の木というのは自分で善悪を判断し、自分の判断、自分の価値観、自分の思想、そして他の人の木、神様をのけてですね、神様ではなくてそれ以外のものに頼る、自分自身の経験、そういうものに生きて、それに頼っていくということなんですけれども、でもその結果はですね、成功するように見えて、命があるように見えて命がないんですね。で、それが裁きです。で、そうですね、霊的にそういう死んだ状態、まあ本当に人は今それに悩まされていると思います。自分のしたくないことをしてしまう、自分のなりたくない自分になってしまう、そして自分中心に生きてしまう。そうなりたくないのに、愛がない、何のために生きているのかわからない、何をしたらいいのかわからない、本当に神様のすでに裁かれている状態になってしまったんです。そして成功してる、この世的に成功したように思えてもですね、もうすべての夢ですね、追い求めていたものを手にしてもですね、心の中は虚しいんですね。それがすでに裁かれている状態なんですね。なぜならば本当の命がないから、本当の命がない。でも福音はイエス様によってですね、この罪というのは何か悪いことをしたですね、盗んだ、嘘をついた、殺した、勧誘した、何をした、それが罪じゃないんですよ。罪の本質は神様から離れていることなんですね。で、その結果嘘をつき、そして、人を憎み、そして、殺し、いろんな妬み、その罪が生まれてくるんですね。神様から離れて、この命の木から食べなければならない、でもその命の木を食べないようにエデンの園からアダムとエヴァは追い出されてしまったんですね。でもこの救い、良き知らせというのはですね、この第二コリントの4章の7節にはですね、私たちはこの宝を土の器の中に入れている、この宝というのは神様ご自身、神様のご自身をですね、神様の霊をですね、内側に持っている。これはイエス様によって、イエス様がこの神様から離れていた、あの放蕩息子がですね、お父さんから離れて、そして本当に散々な生活をしてですね、でも戻ったようにですね、本当に、まあ、あの息子は死んでいたのが生きた、生き返ったのだからというお父さんは言うわけですけれども、神様から離れていた私たちはこの一方的に、神様がイエス様を送ってくださって、その十字架の支払いによって、贖いによって、もう一度この宝を土の器の中に入れていると言えるものに私たちがされているということなんですね。本当に 感謝なことだと思うんですけれども、でこの私たちはイエス様によって、イエス様の十字架に贖いによって、もう一度命の木から命をいただいてですね、この命の木から命をいただいて生きたものともう一度されたんですね。最初のアダムが作られて、その花に命の息を吹き込まれて生きたものとなった。本当にその生きたものに私たちはもう一度イエス様の犠牲を通してもう一度そういうものにされているんですね。本当に感謝なことだと思いますけれども、で、その、まあ、正解の大きなテーマ、福音に生きる恵みですね。ですから私たちは今生きてるんですね。生きてるんです。で、生きているという福音に、私たち福音によって生きているんですけれども、もっと具体的に福音に生きているその恵みとはどういうことかというとですね、もっと私たちはなんかまだぼんやりとして、神様、神様の霊をうちに、いただいてですね、そしてもう一度回復されて生きたものとされているのはどういうことなんだろう。で、それはこの同じ7節の中に続けてこのように書いてあります。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであってと書いてあります。で、福音に生きているということは計り知れない神の力を持っているということなんですね。で、私たちは器ですから私たちではないんです。でも内側に計り知れない神の力を、命、それが命なんですけど、その命ってすごいエネルギーですけれども、それを持っているんです。で、その究極というか、その一番最大のことが説明されているんですね。それはどんな計り知れない力というと、まあ、計り知れないというのはもう想像を超えた、思いもよらない、考えられないような素晴らしい力なんですけど、それは14節に主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせてくださった、このよみがえりの力なんですね。死というのは本当に最後ですね、イエス様がなければ、ね、イエス様がよみがえらなければもう死はもうそれでもう終わり、終わり。どんな努力をしてもですね、どんなことがあっても死によって人はもうそこで終わり、それが死なんですね。もう人間を本当に無力にしてですね、するものだ。でもイエス様はよみがえらせられたんですね。聖書の中には聖霊によって、御霊によってよみがえらせられた、このイースターも済みましたけども、御霊によってよみがえらされた、その計り知れない神様の力を私たちはこの土の器の中に命として持っているんですね。本当にダイナミックな力だと思うんですね。で、そのよみがえりの力を持っている。で、この第二コリントの4章8節9節はこのように続いている。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。他方されますが、滅びません。で、これが復活の命なんです。そして、六節には、光が闇の中から輝き出よと言われたか。光が闇の中から輝き出た。創世記の時に神が光とあれ、そして闇の中から光が輝き出た。ヨハネの福音書の最初にこの闇は光に打ち勝たなかった、闇に打ち勝つその光、その力が私たちのうちに命として 私たちは土の器ですけれども、私たちのうちにあるんです。それを私たちは信じて、まず知ってですね、信じなければならないと思うんですね。決してクリスチャンになってですね、もうすべて、何もなく平安でもうスーッといくとは書いてないんですね。四方八方から苦しめられるんだけども窮しないんですね。途方に暮れることがあるんだけど行き詰まらないんですね。迫害されてるけど見捨てられないんですね。倒れるんです、倒されるんですけど滅びないんです。そこから蘇っていく、そこに道ができてですね、そこを勝利していく、その力が、神様の力が私たちのうちにあるんですね。で、私は宣教師として17年間カリマンタンに行きましたけれども、いろんなことが、日本にいても同じだと思うんですけれども、でも日本はいろいろ整っていて、日本では起こらないようなことも向こうに起こりますし、日本人として言葉の壁とかですね、また日本人としてインドネシアに行ってですね、外国人として行きますから、日本よりもやっぱりいろいろな困難があってですね、でそういうことがあったんですね。でも、もうダメだって思う、もういろいろ手を尽くすけれども、ね、もう何もない、もうダメだっていうこと、例えばビザのこととかありましたけど、でも本当ダメだと思う、もう四方八方ですよね、もうダメだ、もう帰らないといけない。でもですね、祈ってですね、行く時にですね、不思議に、思っても見ない方法で開かれてきたんですね。よく言いますけど、四方八方、まだ上があったっていう言い方しますけれども、本当にそういう経験したんですね。でも、インドネシアだからじゃないんです。私たちみんな、そうなんですね。でも、善悪の知識の木じゃないですけれども、しばらくいろいろこう、格闘してですね、自分でいろいろ考えていろいろして、ですね、ばったり足をやっとそこで死に行くんですけれども、死には本当にその力があるんですね。だからクリスチャンはですね、私たちは土の器ですけれども、もうこんな土の器本当に何もないものでじゃないんです。土の器なんですけれども、この空の器の中にこの復活のキリストの命を持っているんですね。で、これを知って信じて、この御霊の力に、信仰を移行というのはこう移動させるときにですね、そこに本当に神様の力が現れます。で、大きなことだけじゃなくて、本当に日常の中の小さなこと、私たちは本当にもう善悪の知識の木で生きてることが多いと思うんですね。もう自分の経験、自分の努力で生きてるんですね。でも本当は命の木から食べてですね、そこに計り知れない神様の力があるんですね。そしてこの計り知れない蘇りの力というのは、外側のそういう外から来るいろんな困難だけではないんです。私たちの内側にある、本当はそれの方にクリスチャンは悩むんですね。それは罪の肉の力なんですね。で、ここでは、ここにはそのことは書いてないんですけども、同じ、作者のですね、パウロはローマ書の中でそのことを言っているんですね。イエス様によって、十字架によって罪を完全に許されたけれども、私たちのうちにはまだ肉の力が働くんですね。で、それで、真面目なクリスチャンほどですね、それはもう聖書を読むからですね、そして律法を鏡のように見るから、そうすると、そうなりたくないのに、またやってしまう。愛したいのに愛せない。 本当に嫉妬してしまう。そしていろいろな悪習慣とかですね、もう変わりたいの変われない、肉の力。でもローマ書の中でもうパウロ自身もですね、もう私は本当に惨めな人間ですというふうにもう絶望して言ってるんですね。でもその後にどう書いてるかというと、この肉の力ですね、私たちを本当に押さえつけるところですね、もうクリスチャンとしてもう打ちのめされるその力、でも御霊の力が、イエス様を復活させられた御霊の力があると書いてあるんですね。この御霊の力、ローマ書8章11節に皆さん開かなくていいですけども、もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださると書いてあるんですね。どういうことかっていうと、肉の力と御霊の力があるんです。でも御霊の力は肉の力に打ち勝つんです。死に打ち勝つ蘇りの力は御霊の力なんですね。で打ち勝つんですね。でこの私たちには万有引力の法則というのがですね、2階のテラスのとこから、テラスというかバルコニーから、乗り出て飛んだら落ちるんですね。今私がこの、この水差しをこうここからしたら落ちるんですね。もう今万有引力の法則が働いているんです。でもわしはその万有引力の法則でその力に打ち勝って高く飛ぶんですね。あるいはあの大きなジェット機は、私もですね、インドネシアからここに帰ってくるときに飛行機に、まあ向こうでも何度も乗りますしよう、落ちませんようにっていつも夜落ちたことはないけれども、飛行機に乗ってて滑走路から外れてですね、エンジンの部分が土にのめり込んで危ないことがあったんですね。それ以来ちょっとトラウマになっていてね、主よどうか無事にって、もう祈らさ、インドネシアでもうすべて祈らさずさざるを得ない状況なんですけれども、でもあの大きなジェット機はこの万有引力の法則に逆らってもう空高くですね、もう何千メートル本当に上まで飛び立つことができる。この御霊の力ですね、私たちのうちに。だから外からの外の問題や内側の問題も、私たちのうちにはこの計り知れない神様の力が内側にあるんですね。私たちはいつも勝利者、本当にダイナミックにですね、戦うけれども、いろんな戦いがあるけれども、それに打ち勝っていく、もう四方八方もうだんだん打ち倒されるけれども、それで倒れたままではなくて起き上がって、そして舞い上がっていく、本当に、目力のようにですね、もう足を強くされて、そして登っていく、その力に、対抗していく、この力が私たちのうちにあるんですね。これが命があるということです。これが福音です。これが私たちが受けているこの恵みなんですね。で本当に、知らないとですね、6節ですね、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識なんですけれども、これをよく知らなかったらですね、もう敗北者のままですね、もう打ちのめされたままです。でもあるんです、この命の木があるんです、命の道があるんです。神様はすでにイエス様を通してこのことをもうすでに完成させられて、私たちに与えてくださっているんですね。これをキリストにあるこの知識ですね、このことを知って、このことを信じるときに、本当にこれ私たちのものになるんですね。そのような素晴らしい、 福音の中に私たちは生きているんですね。私もこのような宣教師ですけれどもちょっと今日声がこういう声じゃないんですけど、ちょっとガラガラ声なんですけれども、本当にねえ、ちょっとそんな か細いってそんな細くもないんですけど、細く見えるみたいな顔が長いので、細いね、女性の方が17年間もインドネシアのボルネオ島にかけてねって言われてですね、そうなんです、私は本当土の器ですけども、でも内側にはですね、この燃えるこの神様の力があるんですね。でこの神様の力によって宣教を今までしてきたんです。私はもう土の器でしかないんですね。本当にそれはもう行く時からそうでしたし、もう行っても何をしていいかわからない。でもだからですね、もうそれもう土の器って分かってるからですね、もうより早くもうしようっていう以外になかったので、本当に主に頼って祈ってですね、もうこれは神様以外しかないというところを経験してきました。私だけではない、皆さん一人一人、この福音に今生きているんですね。この命に生きているんですね。この神様の計り知れない、この神様の力をうちにいただいてですね、私たちは今生きているんですね。で、この聖会のテーマはですね、そしてこの福音に仕える喜びというふうにテーマが書かれていますけれども、で、この宝を、この計り知れない力を内側に持っている。でもふと疑問が湧いてくるんですね。なぜ神様はわざわざこの宝を、神様ご自身の力、神の力、そして神様ご自身をこの土の器の中に入れられたんだろう。最初にアダムを作った時に土の塵で形作ってですね、その花に命の息、神様の霊を吹き込まれたんだろうっていう疑問が湧いてくるんですね。で、その答えはやはり7節の中にありますけれども、それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためですね。土の器であるゆえにこの力が神のものであるということが明らかにわかるためと答えることができるんですね。でももう一つの、それはそうなんです、本当に、土の器だからこそですね、もう土の器は器でしかないんです。でも器でしかない、そこで本当に素晴らしい神の技が現れた時にですね、あ、これは神様からのものだって、神様に栄光が返される。でももう一つ答えがあるんですね。で、それは神様は器を必要とされたということなんです。神様の計り知れない力を入れる器を必要とされたんです。で、インドネシアのカリマンタン島でですね、今朝も質問があったんですけど、皆さんにはちょっと分かりにくいとか、日本にいると分からないことがたくさんあるんですね。水不足になるんですね。皆さん断水というのを経験されたことがあるでしょうか。私は1995年に阪神淡路大震災を経験してですね、その時に水が、命の次に水が大事だっていうことを刻まれたんですけども、水はとっても大事なんですね。で、日本ではもういつでも水が水道の蛇口をひねれば出てくるので、なんかちょっと皆さんに言っても、分かっていただけない方もいるかと思うんですけど、カリマンタンではですね、インドネシアというのは、気候がですね、熱帯雨林ですね。で、寒気と雨季、その2つしかないんですね。で、雨季は雨が降るんですね。で、大体夕方にスコールの雨がザーって降ってですね、 それが大体11、12月、1月、2月ぐらいまでなんですね。本当に。だからクリスマスの時いつも雨なんですね。で、もう水浸しのクリスマスでですね、一つ協力協会してる協会はよくクリスマスの時になると前日まで掃除したのに大雨が降って教会堂の中が浸水するんですね。浸水してですね、でもその中で水が引いたらすごい掃除しないといけないんですけれども、もう水が浸水したままでそのまま礼拝するんです。で、足水の中浸かったまま礼拝するんですけどそういうこともあるんですね。でもみんななんかそれ慣れてるから普通にするんですけどで、その教会堂はちょっとこう傾いてるんですね。で、足がもうこれちょっと脱線なんですけど、足がびちゃびちゃになって教会に来て、で、椅子に座ってちょっと水が引きかけてですね、で、大体皆さんゴム草履で礼拝に来るんですけど、で、私はちょっとゴム草履じゃなくてちょっと、まあ簡単なゴムの靴とか履いてですね、来るんですけど、もう足が濡れるんですね。で、礼拝の時間ですね、メッセージとか聞いて、その水が引いてきて、足がだんだん乾いてくるんですね。やっぱり足が濡れてるのは気持ちが悪いんですね。足が乾いてくる。で、足が乾いてきたと思ったら、献金の時間になってですね、献金、前の献金箱に献金を持ってから、その前はまた水浸しなんですね。で、またそこにまた足を入れることになって、ああ、せっかく足が乾いたのにまた濡れてしまったという。まあ、これ余談なんですけど、まあそういう雨季があるんですね。で、今度寒気はだいたい8月ですね、まあ7月ぐらいから10月ぐらいまでですね、本当に雨が降らないんです。で、1ヶ月、2ヶ月降らないことがある。そうすると、水が本当になくなるんですね。で、私が住んでいるとこは井戸水なんですね。水道はまだない。で、井戸水が昔はですね、私が2000年、2001年行った頃は、井戸が枯れることがなかったのに、今はまあ地球温暖化、そして、木をですね、どんどん伐採して、森林の伐採。で、本当にもう井戸が干上がるようになってですね、このもう数年、8年ぐらいでしょうか、もう井戸も枯れるんですね。で、水がなくなるんです。で、水がなくなったらどうするかって、雨乞いの祈りをみんな神学生もですね、主よ、雨を降らしてくださいって祈るんですね。で、それで本当に雨がザーって降る時もあるんですけども、で、そうじゃなかったら、まあ私宣教師でちょっと経済的余裕がありますから、水を買うんですね。で、大きな2000リットルの水のタンク2台2つですね、トラックに乗せたのを買うんですね。まあ高いんですけども、水がないから。そうすると、うちの家には1600リットルのタンクが2つあるんです。そこに水を、入れてもらうんです。でも 1600×2 は3200ですよね。持ってきてもらったのは4000リッターで、買ってるからもう水はもう本当にもうコップ一杯の水でももう貴重なんですね。だからまだある。で、家のその水槽、インドネシアも水浴びなんですね。全部そんなお湯じゃなくて、こう全部水ですね。で、トイレも全部手動なんですね。でも、そんなどうでもいいんですけど、そういう水槽にも水を入れてもらってですね、もうありとあらゆる水を貯めれるものに全部水を入れてもらうんです。で、バケツを全部出して、バケツ、お鍋、そしてもう器という、今器のことを言ってるんですね。器という器を全部、だって4000リットル持ってきてもらって、もう水は本当に貴重なんですね。もう本当になくなってくると、もう水をいろいろ洗い物をしたりしてですね、その水を置いて、あるいは水浴びして下で受けてですね、その水をまたトイレに使ったりですね、本当に貴重だから、もう本当に、コップ一杯の水でも貴重なんですね。だから、持ってきて買ったから、もう全部器をそこに並べる。で、最後はですね、ワンちゃんを飼ってる、犬を飼ってるんですけどね、犬の餌の入れ物もそこに並べるんですね。もう器という器は全部並べる。ワンちゃんも水飲まないといけないですね。もうワンちゃんの、そう、3匹飼っててですね、5匹くらい飼ってるときは5つ 並べるんです。もう器という器を、まあ、あの旧約聖書にも、油を入れる器を器って探すところがありますけど、器、器が必要なんです。水を入れる、水はあるけど器が必要なんです。で、神様は器を必要とされているんです。神様の力が働く器を必要としているんですね。この計り知れない力が神様のものであって、神ご自身が働いていくために私たちの土の器という器が必要なんですね。それは創世記のその最初にアダムを土の塵から形作られて、そこに花に命の息を吹き入れた時からそう決められたんですね。で、創世記を見ると、第6日目までですね、神様はいろんなものをその言葉によって作られていってるんですね。植物や、動物やいろんなもの。でも人を作られた後はですね、人を通して神様はご自身の技をされてるんですよ。で、人を作られて、それはその器を通して神様ご自身の技をなすために、そう、そのために人を作られたんです。神の形、神の友としてですね、神と交わり、神と一つとなって神様ご自身の素晴らしい技を表す器として作られたんですね。なぜ神様は一人でなさらないんでしょうか。それは一人でしたくないからなんです。アフリカのジンバブエというところにこういうことわざがあるんですね。もし早く行きたかったら一人で行ける、でもみんなで行きたかったらゆっくり行ける。どういうことかというと、一人で行く方が早いんですね。神様はこのすべてのですね、作られて、そしてその今回復の技もですけれども、一人でされたらもうすぐですよ、神様ですから。でも神様は一人で行かれないんですね。ご自身が作られた、神に似たものと作られた友としてなんですね。人を通して人と共に神様の技をなされようとしてるんですね。そのことを知ったらどうでしょうか。皆さん本当に感謝じゃないでしょうか。ちょっとあまり脱線とか説明しすぎると時間が長くなるんですけれども、神様はアダムにそのエレの園を耕すものとされたって書かれてるんですけども、その耕すっていう、耕すものとされたっていう、その耕すっていう言葉はですね、ヘブル語の言語でですね、アーバーと、私ヘブル語あんまりできないんですけども、使えるっていう意味があるんですね。そしてその名詞形はしもべっていう意味なんですね。で、耕すものっていうのは使えるもの、そしてしもべとして作られたんですね。で、本当に考えるとイエス様を通してこの救いの回復の技をされましたけど、イエス様も人となられて、人を通してアダムの子孫としてですね、最後のアダムとしてこの救いの技を成し遂げられました。で、神様の中にはもう矛盾がないんですね。で、私たちは神様と共に神様に使えるものですね。この器を通して神様の栄光を表すものとして作られているんですね。最初にアダムはそう作られてですね、もう一度イエス様を通してこの第二コリントの4章7節にこの宝を土の器の中に入れているのですと言える、もう一度生きたものにされているんですね。そのことを本当に味わってですね、味わって、これは本当に光栄なですね、その神様の熱い思い、私たちね、器を必要としているこの熱い思いが、 わかるでしょうか。この思いをですね、いただいて、そしてですね、この器として神の栄光を表すものとして使えていきたいと思います。で、最後に今私たちどこに生きているかと言いますと、今も最後の時代に、終わりの時代に皆さん生きているんですね。で、イエス様が来られる前に来た人たちもいますけれども、私たちはイエス様が来られた後に生きているんですね。で、イエス様が来られた後に私たち器を通して栄光を表すということはですね、イエス様が完成されたその福音の技を私たちを通して表していく、私たちの血の生き様、また私たちの証を通してそれを表していく器として、今私たちは今この地に、この場所にいるんです。それを本当に受け取っていただきたいと思います。あの一つの証を、まあ、あまり長くなったらあれなんですけれども、証をしたいと思います。でそれはインドネシアの私がいたところは、まあ、アティシン学校です。アンジュンガンっていう、まあ、村、今ちょっと町になったんですけれども、そこには、一人の婦人がいるんですね。その人は、ママペトラっていうんですけど、ママペトラっていうのはペトラ君のお母さんっていう意味なんですね。本名知らないんです、私も。でみんながそう呼ぶんですね。で、あのインドネシア、まあ、いろんな名前の付け方があるんですけど、なんか本名で呼ぶとですね、お母さんに対してなんかちょっとあんまり失礼には当たらないけれども、尊敬を込めて呼ぶときにはその子供のお母さんっていうふうに呼ぶんです。だから太郎くんだったら太郎くんのお母さん。で、日本だったらその名前があって名前を呼ぶ方がいいんですけど、向こうはその名前を呼ぶと、名前本人の、マリコさんっていう名前が言うと、マリコさんって呼ぶよりも、太郎くんのお母さんって呼ぶ方が、本当に、いいんですね。尊敬を込めて。で、だから私はその人の本名知らないですね。ペトラさんのお母さん、ママペトラって。で、その人はアンボン島っていうところから、本当にご主人を亡くされてですね、で本当に小さな、背も低いし、もう細いし、真っ黒、アンボン島の人たちみんな色が黒いんですね。で子供が多分9人だったか11人だったかちょっと忘れたんですけどもうたくさん子供を産んでですね、でも貧しいんですね。 でその妹さんが進学校の、まあ、なんだ、台所スタッフなんですけれども、でもあまりにも貧しくて病気がちだから、その妹さんを頼ってですね、その進学校の敷地の妹さんが住んでる家にもう住んでですね、で、まあ、本当に育っていた子供さんもいますけれども、まあ、たくさんそこに住んでるんですね。もうボロボロの家でですね、もう風が大風が吹いたら多分あの家は倒れるだろうというボロボロの家に住んでてですね、もう鶏を飼ったりとかですね、もうガスが使えない時は薪を使ってですね、でお米がない時もあるんですね。でお米がない時は、お芋、キャッサバを食べたりですね。で私もなんかあまりにもかわいそうだから本当にお米をあげたりしたんですけれども、そのママペトラはですね、もう本当に教育も多分小学校出てないと思うんですね。本当に病気がちなんです。でも一つの賜物があるんですね。それは、そのマッサージをするんですね。リンパマッサージみたいな。で本人曰く夢の中でイエス様に教えてもらったらしいんですけれども、でそうできるんですね。でそう上手なんですね。でそのママペトロはですね、上手でいろんな人をマッサージするんですけど、その、まあ半身不随とか脳梗塞とかですねなって、本当に、麻痺した人たちもマッサージしてだんだん良くなっていくんですね。で噂が噂を呼んでですね、この進学校のそのクリスチャンの人のコミュニティだけじゃなくて、そのイスラムの部族の人に呼ばれていくようになったんですね。でもう本当にバイクで向かいに、こうやってバイクの後ろにもちっちゃくなって乗っていくんですけれども、でもそのマッサージをするときにですね、 って言ってですね、もうこれ実際にですね、私を呼ぶときもいつもイブって先生とかそういうの、私が呼ばれるときいつもイブっていうイブってそんな本当にちっちゃな声で、でもそのママペトロはですね、そこに行って、私はイエス様を信じていて、このマッサージするためにイエス様にお祈りしてからでしかマッサージができないんです、これイエス様の力によってマッサージするから、イエス様のお名前で祈らないとマッサージできないんですけどって言った、お祈りしていいですかって。そしたらそのまず最初マドゥーラ族って本当にもうスタッフももう本当に怖がり、もう本当にちょっと喧嘩っ早いですね、そういう部族の、まあ、昔部族構想もしてですね、でスタッフもマドゥーラ族って言ったらっていうようなそこに行ってですね、でそう言って祈ってですねマッサージして、でだんだん本当に癒されていくんです。そしたらまたですね、今度マレー族ってカリマンタンに 40% やっぱりイスラムの部族呼ばれていて、やっぱり私はこれはイエス様のお名前によって祈ってからでないと、祈りながらしないとできないんですけど、イエス様のお名前で祈っていいですか。でその人はもう治りたいからいいですって言うんですね。そしてですね、そのマレー族のところにですね、もうスタッフの中ではもういやそんな危ないとか言ってね怖がるんだけど、そしてって言いながらして、もうでもなんかもうシューってこうその中に真ん中に入っていってですね、で私とスタッフが呼ばれて、まあ夫人でイブサビナって言いますけれども、本当に来てですね、でイエス様は皆によって祈るけど、その聖書のことはあまりうまく説明できないから一緒に来て、そして説明して祈ってほしいって言われてですね、って思いながら行ったんですけど、最初にその本当に癒されて、最後癒されるんですね。でそしてマッサージして、一回じゃないですけど祈りながらマッサージして、本当に癒されて、最初私たちが行った時はもうパジャマみたいな着て、もうなんか口もちょっと歪んでですね、本当に手ももう上がらない、でもだんだんだんだん手が動くようになってですね、そしてある時私たちが行って、この力はイエス様の力ですよ、でイエス様はサビナさんのためにその罪の力を罪を許すために十字架にかかってくださった本当の神様ですよ、信じますかって、はい信じまして、で信仰告白をしたんです。でそしてその後ずっと祈って、もうイエス様にハレルヤと言いましょうって言ったら、こう 手がだんだん上がるようになって、ハレルヤハレルヤって言ってですね、最後本当に癒されたんですね。でそしたら最初行った時なんかパジャマ姿でなんかこんな感じだったんですけど、実はすごい美人の人だったんですね。イスラム教の、断食明けの祭りに招かれて行ったらですね、すごいもう綺麗にお化粧して、綺麗なこんな綺麗な人だった、でハレルヤって言ってですね、本当に信じて、まあイスラム教の場合はその後のフォローがですね、またその地域の中で難しいんですけれども、でその娘さんも喜んでですね、ご主人も喜んで、ただお姉さんはもうそれをよく思ってないんですけれども、でそうで、このママペトロはですね、本当に何もない、でも彼女は彼女を通してこのイエス様がマレーのイスラムの部族に運ばれていったんですね。私はイエス様の名前によって祈らなければこれできないんですって、そういうことができたんですね。私たちを、神様は私たちを通して私たちと共に今このことをされようと、福音を伝えていこうとされています。決して立派じゃなくていいんです。でも私たちが持っているもの証し、私たちが信じていることを証し、そのことを通して私たちの土の器を通して神様が表されていく。15節には最後、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるのです。 恵みがますます多くの人に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるんです。私たちはこの素晴らしい命をいただいて、この計り知れない力をいただいて、それを本当に日々経験して、これは私たちだけのためではないんですね。この恵みがますます多くの人たちに及んで、そのために神様は器を必要として、器とともに、土の器とともに神様は働いて、そして多くの人に恵みがますます及んでですね。そして聖書はマタイの24章14節には、すべての部族、すべての国語にこの御国の福音が明かしされて、そしてイエス様はもう一度来られると書かれています。今神様は器を必要で、私たちは器にしか過ぎない。でもこんなものでっていう必要はないです。私たちのうちに命を、この素晴らしい神の命をいただいて、生きたものとして、神に似たもの、神の栄光を表すものとして私たちはされています。そのこと感謝してですね、そして本当に喜んでですね、勇気を持って、信仰を持って神様と共に歩んでいこうではありませんか。今私たちが生かされている、この福音によって生かされている、私たちのためではなく、私たちが器となって伝えるあの人たちのために、私たちは今この福音に生かされています。それではお祈りします。天のお父様、感謝します。この宝を土の器の中に入れているのですと感謝します。私たちは土の器ですが、このうちにあなたご自身の計り知れない神の力をいただいて、神様ご自身がうちにいてくださって、私たちを通してあなたの栄光があられることを感謝します。また神様、あなたは私たちを必要としてくださって、私たちと共にあなたの福音の完成の技をなさろうとしておられます。感謝します。このことを本当に、感謝と、そして、本当に、重みを持って受け取って、これから、福音に生きていきます。主どうか続けて私たちを励まし、信仰に立たせて進ませてください。私たちを本当に神の栄光を表す勝利していくものとして、神様の栄光を私たちの周りにいるイエス様をまだ知らない人たちに表す存在として用いてくださるようにお願いします。感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。
私たちは土の器でありますけれども、それはイエス様によってもうすでに救われた、この死の力を打ち破った命を宿しているものであります。ゆえに私たちの存在そのものが神様の証、生きる証となって、世の光、地の塩として、主がそこに私たちを通して、私たちと共に働いてくださっているということ、この恵みをまた使える喜びをですね、受け取ってまいりたいと思います。共に新聖歌の429番、地の地に等しかりを歌いましょう。お立ちください。